ん、こんばんにゃ。バイト妄想燃料に今夜も爆走、私小手田超特急の運転士エミでございます。今回もリモート配信でお届けということで、小手田超特急本日1時間ゲストをお迎えしております。もう番組のレギュラーですね、漫画家フィギュア造形師のウラマックさんです。こんばんは。
お願いします。こんばんは。
よろしくお願いします。ということで、リモート配信ですので、回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急、今回の内容は、アンケートコーナー俺の話、テーマは3月ということで、卒業式ね、公立の学校とかもう卒業式終わりましたっていうところいっぱいあるかと思うんですけれども、卒業シーズンにちなみまして、アンケートテーマはあなたが卒業したいことで皆様から、ご回答いただいてますので、後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。FM の派のウェブサイト、または番組ブログなどにも掲載しておりますので、いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ナンバーワン
小ネタ超特急。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
トゥントゥントゥントゥントゥ、弁当のおかずヤギ刺し
小ネタ超特急。
78.0 FM Naha Your Radio Station。
エミの小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けをしております。冒頭でご紹介しました通り、本日のゲストは、もう番組レギュラーウラマックさんでございます。よろしくお願いします。もう3月入って、なんか関東の方とかってスギ花粉のね、なかなかヘビーなやつが来てるっていう風に結構ツイッターとかでも話題ですけど、ウラマックさんがお住まいのエリアとかはどんな感じですか？
まだだけど、ぼちぼち来てる感じで、周りの人たちは、そろそろ、もう来るなって言ってるね。
ウラマックさんは、花粉症ではない。
俺でも全然ない、
ね。ああ、よかったね。
花粉症ってさ、すごいひどい人でもさ、寝てるときってなんもないんだってね。瞬間にボーってなるんだってね。
そうそう。だからなんかその家に持ち込んじゃうと家の中でもなっちゃうから、結局ね、玄関でめちゃめちゃなんて言えばいいの、食品工場のクリーンルームみたいに、もう掃除機で吸わしたりとか、みんな頑張ってるって、いうふうに話聞いて、だからなんだっけ、起毛してる服とか着ると入り込んじゃうから、ウィンドブレーカーみたいなシャカシャカ系のやつ。
はいはい。
で、もう玄関でパパパパパってすぐに取れるやつしか着ないっていう人もいるし、私の周りで特にね、今年、花粉症のね、飛ぶ量が多いっていうのは聞いてるんですけれども、もともと花粉症がひどかった友人なんかは、もう結局花粉症に合わせて、飲む薬を秋口ぐらいから準備してるのね。
ああ、大変だな、マジでな。
秋口ぐらいからちょっとずつその対策、漢方を飲みながら、ちゃんと西洋医学のお薬もいただきながらみたいな感じで、 ね、で、沖縄は杉の植林がないので、
よね、
うん、と杉花粉の問題はないんだけど、うん、あのね、花粉症、重度の花粉症がゆえに、沖縄に移住してきた人とか、
うん。
うん、あの、家族単位とか個人とかで、っていう人はいるよ、やっぱり。
うん、ね。沖縄全然ないのか。
そうだね。いわゆる沖縄で花粉症って話は聞いたことなくって。
あ、ま、
あの、花粉症が、を発症するさ、あの、植物の花粉っていっぱいあるんだけど。
いっぱいあるじゃん。
ね。そう、うん。なんだけど、沖縄で花粉症のは、にかかってるっていう人聞いたことなくって、もしかしたらその、うん、アレルギー物質になる花粉が、の植物が沖縄にはないのかもね。まあ、裏マックさんご存知だろうけど、沖縄って、本州と全然さ、うん、植物の植生が違うじゃん。
もう生き物全般違うからね。
そうそう、何もかもが違う。もう違う気候帯だから、多分ね、あの、そちら側で、そのヒノキの花粉とか、スギ花粉になってらっしゃる方も、こっち来たらね、あの、あれってびっくりするかもしれないけど、さっきね、ちょっとね、あの、話したけど、あの、芝生の花粉症っていうのもあるらしいので、
怖いね。
芝については沖縄も普通に公園とかね、いろんなところにあるから、それはなってる人がもしかしたらいるのかもしれないけど、私の周りで実際に聞いたことがないのね。
あ、言うのはさ、花粉となんか、排気ガスとか、なんか化学をしてとかっていう言うよね。花粉
症。そうだよね。なんか、もともとね、その、こう、空気が良くないっていうか、まあ、ちょっとね、あの、排気ガスとかで、空気がね、うん、あの、汚染されてるところの人の方が花粉症多いっていう話も聞くし、それで言うとあれなんだよ、あの、九州とかって、あの、火山が多いじゃない霧島とか桜島とか。
はい、
うん。で、あの、私、鹿児島に、あの、小中高住んでたから、わかるんだけど、
うん、
火山灰、すごいのね。あの、なんて言えばいいの、クレンザーとかみたいな、すごい、小麦粉よりも細かい粒子の、ガラスなんだよ、あれ。
うわ、怖
っ。石英が降ってくんのね。
肺に溜まるじゃん。
そう、肺にも溜まるし、で、目とかにも入るし、
耳
にも入るじゃない。だから、あの、鹿児島って、あの、小児喘息、のこの割合が多いし、それ以外にもその気管支とかもやられてる大人ももちろん多いんだけど、
ん？あ、
あのね、車とかがね、クレンザーかけたみたいになるのね。
ああ、もう粉々になるんだ。
そうそう。で、風で舞い上がるから、今日爆発しなかったとしても、地面に溜まってたやつが風で舞い上がって、また目に入るとか、あと、あのなんだっけ、鼻噛んだら、あのその火山灰が出てきて、ティッシュが黒くなったりとかって普通にあったのね、私がいた頃って。だから、ま、あの、そういう形で、あの、結構ね、みんな、あの、空気が、あの、汚染されてるっていうか、まあ、ね、いろんな不純物が混ざってて、で、それにプラス、スギ花粉とかってきたらもう、ほんと大変だなと思う。
そっか。
だから、ほら、あの、コロナ禍になって、リモートで仕事できるようになって、た職種の人も多いじゃん、
うん、
あと企業とかでも。ってなると、その、沖縄に杉花粉が飛んでないっていうことで、まあ避難してきてる人もそれなりの数が実際いるのね。だからなんか、なんて言えばいいのかな。花粉症の人向けの、なんか新しい長期滞在ツーリズム展開したらいいのにって私本当に思ってて。
これいいじゃん。
ねえ、ね、だからもう基本的にロングステイじゃん？
ロングステイだね。いいね。
そうそうそう。一月とかのロングステイになるから、ロングステイパッキングで。
ああ、なるほど、できるね。
そうそうそう。そう、うん、3月とか、あとなんだっけ、うん、ま、お住まいのエリアで花粉が飛んだら、そこから飛行機で来てもらって1ヶ月間とかっていうのの、パッケージを、組んでしまえばいいのにな、沖縄県って思ってます。
なるほど、なるほど。それアイデアだね。
やってもいいとも思うよ。結構、だって本当に自腹切って長期滞在で3週間とかいる人いるもん。で、それが毎年の話になったらお金かかるじゃん？だからね、賃貸借りるんだよ、もう。
ああ、なるほど、なるほど。うん。それを俺やったことあるわ。
賃貸借りて住んだりとか、あと、なんだっけ、例えば、ワンルームじゃないけど、ホテルのコンドミニアムみたいなの個人所有できるじゃない？はいはい、で、自分がいないと、そこに泊まらないときは、一般のお客さんに宿泊させたりとかで収益上げるんだけど、そこに 自分が持ってるコンドミニアムに花粉の時期だけ自分が住むみたいな。
ああ、あ、別荘だね。
そうそう。で、残りの11ヶ月は、うん、お金を生んでもらうシステム。
なるほど。
うん、あるのね。うん。まあ、そういうのもあるだろうなと思って。いや、でもね、ウラマックさんが花粉症じゃなかったのは良かった。
うち娘が花粉症で大変そうだったね。
ああ。うん、じゃあもうちょっと今時期ぐらいからもう
厳しい。あ、今、そうだね。ぼちぼちになるだろうね。もううちいないけど。とか。あんまわかんねえ。ピンとこねえな。俺ねえから。
私はもともと、アレルギー性鼻炎でハウスダストが、
うん。
とにかくダメっていうのもあって。
嫌だね、あれもね。
あとね、うん、なんだっけ、寒暖差アレルギー？
ん？
寒暖差。だからすごい、そうそうそう、エアコンがめちゃめちゃ効いてる部屋と、寒暖差そうじゃない部屋のを移動すると、
うん。
めっちゃ、呼吸器系周りが来るダメージが。
本当にそんなあるんだ、うん。
あるある。これ高い気温から、例えば夏場高い気温からめちゃめちゃクーラーが効いてるところに行ってもなるけど、
うん、
冬場の寒い外からめっちゃ暖房が効いてるところに行ってもなるのね。
気管に来るんだ。
私は、特にね、鼻の粘膜に来る。
ああ、鼻、ジュルジュル。
鼻粘膜。これ人によって違うんだけど、喉に来る人もいるし、鼻粘膜に来る人もいて、だから、なんだっけ、仕事、で、司会の仕事とかするときって、割と私できるだけ早めに入って、そこの気温に慣らす。
うん、なるほど。
特に沖縄さ、夏場はさ、もうめっちゃエアコンかけてるじゃない？
あ、なるほど。
だから暑いところからいきなり入って、馴染まない。まだ、この鼻粘膜が、そのクーラーに馴染んでないうちに本番始まっちゃうと、お聞き苦しくなっちゃうので、うんうん、割と早めに入って。
ああ、そっかそっか。
そうそうそうそう、そういうことがございますよ。でもなんかね、アレルギーとかって、割となんかもう今花粉症がね、まあ日本だけじゃないと思うんだけれども、割と一般的な、ね、病気っていうかアレルギー症状になったので、なんか、アレルギーへの理解度がちょっと上がった気がするね。まあ世代にもよるんだろうけど。
まあ、あと猫アレルギーとかね、周りはね。
そう、あ、それは厳しいね、にゃんこ好きには。
うん。うち猫んかいの家なんだけどさ、
うん。
この友達が前遊びに来たら、うん、もう、最初わからなかったんだけど、どんどんなんか、ぐちぐちになってきて、なんか呼吸が、
うん、あ、危ない。
危ないんだよね。
あれ危ない。いや、もうほんと、アレルギーはね、結構、私の、義理の母が、甲殻類アレルギーなんだけど、
う
ん、
ああ。
呼吸止まるからね。
アナフィラキシーだね。
呼吸が止まっちゃったりとか、本当ナチュラルになるので。
気管の中が腫れてんのかね。
そうそうそうそう。で、塞がっちゃうのね。
怖っ。
自発呼吸が全くできなくなっちゃうので、うん、やっぱり、なんて言えばいいのかな。なんか、そういうところで、やっぱりアレルギー持ってる人って、
うん、
他人がアレルギー持ってるっていうのに、の共感度はやっぱ高いじゃん。程度の差はあれ、苦しみを分かってるわけだから、日常生活にそのリスクがあるっていう。だからなんか、一昔前まで本当にね、ちょっとした食べ物で、アレルギーが起こるとかって、なんか好き嫌いの問題みたいに片付けてた世代もいたけど。
根性でいけみたいな
ね。ねえ。そういう話じゃねえんだよっていうのをね、常々言い続けてた私は、やっと周りがその理解が進んだなっていうのは、嬉しく思っておりますよ。ちょっと話変わるけどさ、
うん、
私ずっと去年の春から、
うん、
エルデンリングやってたじゃん？
ああ、はいはい、うん。
ずっとやってて、まあ実際もう何週目かわかんないぐらいずっとやってるんだけれども。
まあただよ。
ね。なんだけれども、はい、つい最近とうとう私、ホグワーツ魔法魔術学校に入学しました。
何？それは何？そういうゲーム？何それは？
なんだっけ？ハリーポッターの800年前のホグワーツ魔法学校に私が入るっていう。
え、そういうソフト？
そう、ゲームがあるの。ホグワーツレガシーっていう。
じゃあ、魔法の勉強してるわけだ。
全世界で激売れしてるんだけれども。
へぇー。
私はね、 始めるのが結構遅かったっていうか、最初の発売日の時とかは、全然まだエルデンリング、ビルドを変えてやってるパターンだったので、で、とりあえず一通り落ち着いたから、ホグワーツ魔法学校入ってみっかなと思って、入ったらめちゃめちゃ面白い。うん、
なんか倒すの？俺、ボルデモード倒すの？
いや、ね、800年前でボルデモードいないのね、その時点で。
ああ、なんだよ。
ハリーたちの800年前の設定だから、ダンブルドア校長もいないのよ、実は。で、なんだっけ、まあ、魔法を、授業で覚えながら、こう、いろいろな、ま、同級生とか先生とか、あと、学校の外の住人とかと、こう、人間関係を作り上げたりなんだりしてるんだけれども、結局のところ、私が今何やってるかっていうと、こう、動物を守るために、密猟者を瞬殺していくっていう、なんかもう。
ああ、そういう攻撃魔法もちゃんとあんのね。
そうそうそう。そうっていうかもうなんか魔法っていうかほとんど物理で殴ってんじゃないこれみたいな感じ。高いところに持ち上げて落とすみたいなとか。
ああ、なるほど。へえ。
なんかもう、ボルデモードが出る前だけど、私の方が闇の魔術師じゃないかなって思うぐらい。
面白そう。
殺戮の限りを、ホグワーツの周りでやってます。
それは何？プレステ5？ 4？
プレステ4、5と Xbox、うん、パソコン。
ああ、そう。
そうそうそう。
面白そうだね。
めっちゃ面白いよ。ほうきで空飛べるよ。
うわ、あれもあんの？なんかボールのなんかスポーツ。
ね、クティッチは、本編の中では、その年、なんかね、怪我人が続出したかなんかの理由で、試合が中止になってるの。
あ、面白いな。
だけど、もしかしたら DLC でやれるようになるんじゃない
か。あれ？オンラインゲームか？
いや、オンラインには繋がってるけど、他社とはないんだけど、もしかしたらこの後、ダウンロードコンテンツで、そういうのができるようになるかもしれない。
あ、時間泥棒だな。
そう。で、クディッチやってた生徒たちは、校長が今年は、クディッチを、中止しますっていうのにブーブー文句言ってるので。
もう設定面白いね。へぇ
なんかそんなのとか、あと、魔法の習熟度とかっていうのも、個人で、選べるので、なんだっけ、成長によって、こう、選べる、なんか、スキルツリーみたいなのがあるんだけど、結構自分で、選べる要素が多いので、だから成長の仕方は人それぞれかな。
俺はもう、そうなんだ。スプラトゥーン3ばっかりやってんな、夫婦で。
それも楽しいじゃん。
俺らはね、結婚してこの生活したかったんでね、もう並んでずっとゲームしてるね。
いいじゃん、それで。
いいね。
でもなんかもう、ホグワーツ、私、ハリーポッターは、まあまあ、一通り見たけれども、そこまで熱心に、こう、一つ一つを追ってたわけじゃなかったんだけど、やっぱりファンの人は、ぶっちゃけ、今までのハリーポッターで、ゲーム化されたものってあるのね、過去に。
あ、はいはい。
なんだけど、今一つね、ファンにとっては、あれって思うようなゲームばっかりだったんだって。
ついに来たわけね、ここに来て
る。そうそう。で、
なるほど。
とうとうここに来て、ハリーポッターシリーズの最高峰が来たっていうので。
ユーザーが求めてたのは、これだっていうのがね、ハマったわけだよね。
そうそう。で、なんか、ちゃんと学校の中の、その、寮に入る時のギミックで、こう、いきなり階段が現れたりとか。
わ、きれいな。なるほどね。
なんか、壁にかかってる油絵、から質問されて回答ができたら寮の入り口が開くみたいなのとかが、
あ、いいね。
結構あるからね、なんかめちゃめちゃ面白いです。まあ、映画見てない人でもなんかファンタジーとしての、ゲームとして楽しめる要素は結構あるんじゃないかな。私はもう映画の方が記憶の彼方なので、
あの世界観がいいんだろうね。だから結局さ、
そうそうそう、
ハロー系だよね、大きくね。ね、
そうそう。で、自分が、まあ、なんだっけ、こう、性別とか、含めて、どのような生徒になるかとかっていうのは割と選べて、まあ、選べないのは唯一、所属する寮が選べない。
ああ、そうなんだ。
あれは組分け帽子を被らないといけないから。
は
で、私は、レイブンクローに入らされたわけなんだけど、なんかレイブンクローって誰がいたっけっていうね、自分でもピンときてないっていうぐらいね、ハリーポッターが記憶の彼方だったのに、めちゃめちゃ楽しくやってます。多分、あれじゃないかな、もうクリ、最初の、初発で買った人なんかはクリアした人が多いけど、多分、ダウンロードコンテンツが出そうなので。
なるほど。
うん。で、今のところ、オンライン形式で何かやったりとかないんだけど、多分この先あるんじゃないかって話。
ああ、いいね。
クディッチが実装されたり、あと、なんだっけ、バトル闘技場じゃないけど、魔法対魔法で戦える。
うわ、楽しそうだね。
なんか、世界中の人たちで、はい、戦ったりするやつがあるんじゃないかなって思うので、なんかそっちの方も、うん、すごい楽しみにしてます。もうなんか、もう、私本当はね、プレステーション買って、もう元取ったね。
早いな。
抽選でプレステね、販売、購入券もらえて、買って、もう私、エルデンリングとホグワーツレガシーでもう元取った感じなので。
な、
でもなんかさ、プレステ5さ、もう、家電量販店平積みされてるじゃん。
うん、あ、俺は全然興味ないからわかんないけど、そうなんだ。
一時期買えない買えないってなってたけど、もう今量販店だと、普通に在庫が、ね、置かれるようになって、だからもう。
生産が落ちてるんだね、半導体とか、半導体。
そうそう、うん。だから転売しようって目論んでた人たちなんかは逆に、もう、定価より安くないと売れない。
なる
ほど。なっちゃって。まあ、それはね、歓迎すべきことなんだけど、もう私ずっとプレステ5買ってから、うん、もう当たりのゲームしかやってないから。
そうか。いいね。
いや、いいよ。プレステ5。
ですよね。うん、
なので、まあ、ホグワーツレガシーを私が始めたので、私と SNS がつながってる方、しばらく私がね、魔法学校及び周囲でどれだけの殺戮の限りを繰り広げてるかを見る羽目になると思います。ということで、はい、はい。ではですね、アンケートの方に行こうかな。はい。ではですね、今回のアンケートテーマは、先ほどご紹介しました通り、あなたが卒業したいこと。
はい。
で、皆様より卒業したいことのご投稿をいただいているのでご紹介します。まず最初はこちら、ラジオネーム、ママちゃんさんです。ありがとうございます。寝る前のお菓子、寝る前の酒、寝る前の寝とふり、寝る前のスマホゲーム、ほんまに卒業したい。でも仕事で疲れて帰ってきたら、家ではぐうたら過ごしたいじゃないですか。健康なのはわかるけど、いつも朝から晩まで頑張ってるから、こんぐらいいいじゃんって思ってたら、マジで体重がやばいです。あ、酒とお菓子の方だね、特に。
うん、うん。
ダイエットとか、ほんまに丁寧な暮らししてる人しか無理やん。諦めてます。ということで。でも、ね。これ、習慣化しちゃうともうなかなか厳しいよね。
いや、それがあるから生きていけるでしょ。
ねえ。
ね。
結局人生の楽しみって体にいいことばっかりじゃないもんね。
悪いことの方がね、
うん。うん、そうそうそう。脳みそがね、喜ぶのって体に良くないことだったりするじゃん、大体。
うん。
だから気持ちわかる。ただね、酒の量があんまり増えるようだとちょっと心配だぞっていうところはあるんだけれども。
だね。
まあ私、お酒を全然体質的にいただけないので、うん、寝る前の酒やめられないっていう、ね、うん、友達の話とか聞くと、ああ、そうなんだとは思うんだけど、うん。
圧倒的にお菓子だね。お菓子は、1日2袋ぐらい絶対食うんで。
嘘、すっげえ。
で、クッキーのなんかこんな仲良さとか全部食っちゃう。
嘘、それでよく痩せてるね。
なんだろうね、多分ね、糖分は脳みそをすっげえ使ってると思うよ。ずーっと考えてるんで。
じゃあ、うん、もうそこでバランス取れてるんだね、きっとね。
でも、どっか言わせてるかもしれないけど、わかんないけど。いや、美味しいじゃん。超お菓子美味しいよ。
もうお菓子は美味しいのはもうめちゃめちゃわかるよ、私も。
これもう出上がりしててね、もうたまったもんじゃないんですよ。
でも、うん、寝る前のスマホゲームっていうのは、ちょっと、私、スマホでゲームはあんまりしないんだけれども、うん、寝る前にスマホ見ちゃうと、 気づいたら1時間とか2時間経ってるから怖いね。
スマホゲーム、ゲームによってはそれで寝れるけどね。導入。
私は普通になんかネットの巡回だけでそれぐらい経ってたりする。
ああ、わかるわかる。なるなる。
ツイッターとかさ、見始めちゃうと、いつまで経ってもキリがないから、そう、だから私ね、卒業したいことの一つは、スマホをだらだら寝る前とか、その日中に見ちゃうこと、
うん、もうね、そっからもうね、逃れらんないよ、俺らは。
ね、そう。なんだけど、なんて言えばいいのかな。激暇で見てるわけじゃなくって、ね、もう習慣でなんとなく開いて見てる感じがあるから、
ね、なんでそうなるかっていうとね、脳が喜んでんだよね。
そう。
確かにね、脳が喜ぶから、
うん、
もっともっとなっちゃうんで、もうパチンコの一緒なんだよね、実はね。
そ
う。
そうなのよね。だからそこはちょっと、ね、距離の取り方、今一度、わしら考えないといけないんじゃないとは思ってるけど。
もう、地上部屋にスマホを置くとかね。
そうそうそう。そ
う。
結構寝る部屋にスマホを持ち込まないっていう人もいるもんね。結局それで、睡眠時間をどんどん侵食していって、まともな、このライフサイクルが取れなくなった人とかは、
そう。
お医者さんから怒られて、もう、スマホを、この部屋に絶対持ち込まないっていうのを。
うん。でも、目覚ましにもなるんで、とか、ついつい落ちる。
そうそう。
便利すぎんだよ、スマホって、本当に。
ね、便利すぎるんだよね。まあでもなんか、それでね、睡眠時間が減ってしまうのはまた本末転倒ではあるから、やっぱりちょっと折り合い方、距離の取り方って大事だなって。
これ、最近もう寝つくときは、活字読んでるね、小説を。
ああ。
出るわ。
うん。
がいいな。
私も入眠する前は、文字読む派なので、その気持ちはよくわかる。
まあいいよ。
な
んかゆっくりこう閉じていくんで。
そうそうそうそう、そう。いいよ、ね。
まったってなっちゃうんで。ゲームフィーバーしちゃうから。そうなんだよね。
ねえ。でもなんかね、なかなかね、これをね、直すっていうのは、本当に身につまされる思いをしないと人間って簡単に生活習慣って変えられないからね。
難しいけど。
難しいけど、ね、ママちゃんさんが、ちゃんと睡眠が、ね、睡眠時間確保できるんだったら、ね、いいとは思うんですけれども、ちょっとね、睡眠時間を削ってまでだったら、ちょっとずつ何かしらの時間を、減らしていって、ちゃんと、寝る時間の方を優先で確保しないと。
そうだね、健康。ね
そうそう。どんなコンテンツを楽しむにも、まずは健康じゃないと楽しめないっていうね、大前提があるので。そこについてはもうしっかりね、睡眠時間取っていただければと思います。あと体重の方はいろいろ大変だろうと思うけど、ね、お菓子を一口ずつ減らすか、お酒を一口ずつ減らすかしていって、ちょっとずつ長期戦で、一度に減らすと逆に飢餓感がすごいから。
そうなんだよね。
ちょっとずつちょっとずつ調整していく感じで頑張りましょう。ということで続きまして、こちらラジオネームシェリーさんです。ありがとうございます。いい歳して少女漫画を読むのを卒業したい。なんでいいじゃん。
いやね。
私は難しい漫画より定番のツンデレ男子が出てきて、主人公の女の子が翻弄されるのが好きです。でももう40になるのに趣味がこれってさすがにやばいかな、今年で卒業しようかなって思いました。いやいやいや
いやいや、何をおっしゃる
何をおっしゃる、もう立派なアラフィフの私が未だに漫画、読むのをやめられないのと考えたらね、全然いいと思います。あと、ね、この漫画のジャンル的にこれがどうなのかなっていうふうに思ってる部分もあるかもしれないんだけど、ちょっと文面読むに。読んでみると、いい歳して少女漫画ということで、その、ね、まあ、ツンデレ男子と、ね、主人公の女の子みたいな感じの。いや、でも私ね、思うんだけれども、そのジャンルの漫画に燃えられるのって、すごい羨ましいのね。
あ、なるほど。
なんかさ、漫画好きですっていう人でも、それぞれになんか読んでるジャンルとか、読んでる作家さんとかってさ、オールマイティじゃないじゃん。 やっぱりね、うん、なんか自分が好きなジャンルと全然読まないジャンルって絶対あると思うんだけれども、まあ批評家じゃない限りはね。で、うん、私、10代の前半とかに読むべきとは言わないけど、恋愛少女漫画を全然経てこなかったの。
ああ、そうなんだ。
うん。で、それはなんでかっていうと、多分そこら辺を、減るだろうなっていう年齢の時に、私、和田真嗣先生と、竹宮恵子先生と、萩尾本先生の SF にハマっちゃったのね。
ああ、早いな。
完全に後追いね。この3名が SF 書いてたのはそれよりだいぶ前なんだけど、後追いでハマっちゃって、で、もうこの、なんて言えばいいのかな。特に和田真嗣先生とかって、なんか、少女漫画雑誌に連載されてたのに、すっごい男臭い話とか書いてるじゃん。
うん、
で、そっちの方に、10代前半とか持っていかれまくったから、男子と女子とが、例えば中学高校で出会ってなんちゃらかんちゃらみたいなのに、ときめく感性を得ることができないままこの年まで来たのね。やっぱそこにさ、キュン、どんなジャンルでも、そのジャンルにキュンってくる感性って、狙って開花させることはできないじゃん。うん
ああ。
うん。これってね、本人の素養っていうか、まあ、本人が、受信できるアンテナの範囲に入ってれば、
うん。
キュンってなれるけど。
え、今も無理ってこと？
今も全然読まない、結局。
読んだら、今読んだら結構キュンってくんじゃないの？
それがね、やっぱりね、ある程度、こう、情感みたいなものが養われる時期に読まないと。
あ、だから羨ましいんだ。
そうそう。やっぱりね、うん、自然に、ここに対しての感情の高ぶりって生まれないのね。きっとも、これみんな好きなんだろうなってどっかで思いながら読んでしまうから、うん、無理やり読んでたとしても。
あ、間違ってんな。
その読み方自分でも間違ってるし、作品にも失礼だろうなって思うから、まあ、本当に読んでなくて、だからシェリーさんが、そこに、感情を乗せられるのって、すごい羨ましい。本当単純に。
何が恥ずかしいのかダメなのかわかんないな。周りの目、なんだろうね。
ねえ。
うん。
なんか、ティーンズラブ系とかって全然ありだと思うんだけどね。
うん。
うん。
いいじゃないですか。映画とかもそういうの結構あるよね、キュンキュンのね。
そうそう。だし、なんかね、今もう本当日本映画でね、流行りのやつって漫画原作でね、そっちのジャンルとかが結構多かったりするから。
うん。
逆にね、今時代の主流にシェリーさんの感性が乗っかっちゃってんじゃないって思うんだけど。
うん。
うん。なので、私ね、なんだっけ、年齢とかで漫画のジャンル変えなきゃなっていう、思い込みはなくて全然いいと思うよ。
まあ、考え方は妙に大人だよね、それ。
ねえ。
いいじゃないですかね。
ねえ、なんか、うん。楽しいと思う漫画をね、
うん、
読んだらいいと思うよ。
うん。
うん。
全然いいです。
ねえ。なんか、私、未だに、テントウムシコミックスとかの、藤子不二雄先生の漫画とか、家にあって、たまに読むと、なんか、泣いたりするもん。
あれとか、あさりちゃんとかうちあるよ。
あさりちゃん、いいよね。
ちゃんとかね、そう、あの辺、コロコロコミック系も結構面白いんだよ。
ね、読み手が成長するとまた見え方が変わってきたりするじゃん？こっち側が。あの時はこう思ってたけど、実は全然感情移入できなかったこのキャラのことがちょっと理解できるようになったりとかってやっぱりね、同じ作品を読み続けてる読者の成長の方でね、変わってくるから、全然、シェリーさんもしね、経済状況とかでちょっと漫画をね、大量に買いすぎて、やばいとかだったらあれなんですけれども、楽しい漫画とか好きな漫画は別に年齢で買えなくていいと私とウラマックさんは思っているぞ。ということで続きましていきましょう。はい、こちらラジオネームガッチャンさんです。ありがとうございます。推しのバンドマンから卒業しました。なんと、誰とは言いませんがずっと応援していたし、ライブも行ってたし、この人がバンド以外で個人で作って売っていたグッズとか CD とかも買ってたけど、この人の SNS を見たら年々 本当に周りにイエスマンだけ置きたいのがめちゃくちゃ強くなった感じになってたのと、つれえな。他のバンドを名指しじゃなくて、カラリプで小馬鹿にしてるのを見かけてしまって、この人マジで人間として無理ってなりました。バンドは好きだったから聞いていたけど、やっぱり人柄って左右するねーって思いましたということで。
生もんだからね。
そう。思う、本当に、推しが、推しが生ものだと、ファン大変だよね。
言っちゃえば教祖様みたいなもんだけどさ、それがどんどん生きてて変化していくと、ね、ついていく方はね、それは絶対あるよね。人間だからね。
で、ほら、なんだっけ、二昔前ぐらいまでだったら、こう、なんて言えばいいのかな、その、アーティストとファンの関係性ってシンプルだったんだけど、今、SNS っていう存在があって、
そうね、
ファンにとっては、距離が近くなった感じで嬉しいではあるんだけれども、そこに垣間見える人間性にげんなりしたりとか、例えばそれでファンが増えるっていうのもあるだろうけど、本当もろはの剣じゃない？
そうだね。
だからやっぱりそこで、でもそこでさ、結局、この人の作る曲とか作品は好きだけど、人間性は、なんかダメだなって思うのも、こっち側の、成長としては全然ありな過程だと思うよ。
いや、全然あるよね、それは。
なんかミュージシャンだけじゃなくって、例えば、作家さんとか、あとなんだっけ、絵とかを描く人とかでもそうだけど、私昔から思ってるのが、このクリエイターとかアーティストと作品っていうのは、同一視されるべきかっていうのを考えてて、ずっと。
これは別物ですよ。
ねえ。でも、割と、中学生とか小学生の時って、そこは不可分だったじゃない？
だって情報なかったしね。
そうそうそう。ねえ、本当残酷だな、残酷でもないけど、思うのは、まあ、特に昨今はその SNS で、発言してる本人の人間性が垣間見えるっていうのもあるけれども、割と、近代の文豪とか、教科書に載ってた文豪とかの新しい資料がザクザク出てきたりして。
ああ、
うん。教科書で習ってたあの人が、すんごいろくでなしなことしてたとかっていうのが、証拠として出てきちゃった時に、私の中でやっぱり、マジかっていうのと、あと、じゃあ、作家と作品は、別物だっていう風に脳みそは分かってるけど、前と同じようにその人の作品を見れるかって言うと、もう見れないのね。
なんかさ、例えば画家とかもさ、やっぱりすげえ貧乏だったりさ、その状況、生まれが悲惨だったりとかって、そういうものを経て、それが作品だったりするからさ、掘っていった、あ、だからこの時代の絵はこんななんだとかさ、歌とかもそうだけどさ、分かった上で全部包括して、なんつうの？全部まとめてそれについていくか、人間性が、ここは、でも作品だけ切り取って無理とかっていうのも、受け取り側の自由だけどね、そこは。ってなることも全然あるし、
私も、もともとめちゃめちゃ、文章を読むのが好きだったけど、その、ね、新しい資料とか、証言とか、ね、あと、なんだっけ、いろんな裁判記録とか見ちゃって、読めなくなった作品もかなりの数あるので。
知らなきゃよかったって感じだね。
ほんと知らなきゃよかったって思って泣いたことあるもん、私、リアルで。こんな話知らなかった、知りたくなかったっていう、もう、鬼のような所業を自分の身内にやってた資料とかが出てくると、
自分から掘っちゃったわけ？
そういう資料とかが出てきたりするじゃん。例えば、なんか。
掘って読んだりしちゃったってことね。
そうそう。で、それが、なんだっけ。まあ、例えば、研究者の手で見つかったりとか、新資料が。
いいだけいいんだけど、
そう、公文書館で見つかったりするっていうので、やっぱ、作家の方で名前が出てくると、やっぱり見ちゃうから、中身わかんないじゃん。何が書いてあるか。で、新資料が発見されましたって言って、こういう形で公開されますって言って、読んでみたら、なんか自分の 姪っ子に手つけてたりとか、そういう話が出てきたりとか。
はいはい、そこはもう作家側としては辛いとこだな。
なんかそういうのがね、後から出てくる。だから、なんだっけ。ほんと近代文豪からこっちは全部証拠が残ってるから、もう今の現代はもうもっとね、情報量が違うけど、もう近代の文豪からそういう感じになってるから、ほんと怖えなと思って。
ミュージシャンとかも、アイドルとかもさ、
うん。
なんて、偶像じゃん基本的には。
そうそうそう。
上で愛さないと、傷つくよ、やっぱし、そこは。
うん、ね。
またま知っちゃったらちょっときついけどね。うん。
なんか、あれなんだよね。逆に言うと、うん、元々の言語的な意味でのアイドル、その、うん、神聖なるアイコンみたいな意味でのアイドルっていう言葉は、もうないじゃん、実際は今。うん、ね。こう、清濁合わせ持っての人間であるところの、
うん。
その人っていうところで、どこまでその濁の部分をこっちが受け入れられるか、
うん、
そう。
では、アイドル側も大変だな。
ねえ。なんか、うん、踏み絵みたいにさせられるの辛いね、でもね。
そこは、覚悟じゃねえ？愛する側。
なんか、まあ、なんだっけ、人間性は、ダメだけど、作品はいいの書くんだよな、みたいな評価のされ方って、こっから先いっぱいいろんな人がされるんだろうなとは思う。
で、
あと、作品は今一つだけど、この人の人間性がとてつもなく すげえっていうのも出てくるかもしれない。
まあ、まあ、どこに惹かれてどこを押すかだね、それはね。
なんで、まあね、私もそうやってもう本棚の中で、全くここ10年ぐらい触れないっていうか、もうちょっと背表紙を見るのが。
え、そんなに？
辛い。
どんなか？
なんかね、割と、内容がひどい資料が見つかった作家さんの本をほぼ全巻持ってたんだけど。
なるほど。
うん、なんかね、もうね、触るのも辛いんだよね。断捨離の時に見るのも辛いから、そこの棚だけ、手つけなかったの。
作品は純粋に好きなだけに感じ。
そうそう。作品はめちゃめちゃ好きだし、もう本当に10代の後半から30代いっぱいぐらいまでめちゃめちゃ読んでたから。
それは、作品だけを見て、なんかほら、芸能人がさ、薬とかでさ、やらかすとかあるじゃんか。
うん、
あの問題もちょっと通ずるかな。作品は作品じゃんっていうさ。
そう。あ、まあまあまあ、新資料が出てくるときの衝撃はあるんだけれども、今現在、ご存命の生物に推しがある方って、こっから先何やらかすかわかんないっていうのを、どう乗り越えてファンを続けてるんだろうっていうのがあって。
折り合いだな。
ね、私の周りのおたともでね、その、リアルに三次元の、ご存命、今生きてらっしゃる方を、本当に人生で初めて好きになった友達がいるのね。
もうラブだ。
ここ2年で、その生物を好きになった人がいて、うん、生物を好きになるって、こんなに不安とリスクがあるんだって初めて知った。彼女は今まで歴史上の人物か、二次元しかないから、明日こいつが薬で捕まるかもしれないし、まあ日本ではほとんどないけど、海外だと人殺したりするじゃん。
なるね。
うん。ね、なんか私洋楽好きだからわかるんだけど、普通に人殺して刑務所に入ったアーティストが好きだったりするからね。でショックだったりしてやっぱり。
こういう人間性だからこんなすげえものができちゃうんだみたいなのもあったりするじゃん。子がやっぱり人間が生み出すから面白いってとこだからな。ね、全部を綺麗を求めるのはちょっと、
ね。そう。成人だけしかいないところにね。カルチャーは生まれないと思ってるので。
面白くないでしょ。
うん。
うん。
ね、なんかね、清きものしか生み出さないとかっていうのはね、また私それはそれで歪んでると思うのであれなんだけれども。
あるよ。ね、ありえないでしょ。うん、
ありえない、うん。ありえないし、ね、自分も含めてね、清濁合わせ持ってこそのね、人間だからこそ尊いっていうのもわかるんだけれども、うん、まあそれはそれとしてね、推しが、 推しがそうだと辛いよねっていうのもわかる。
で、卒業っていうのももうそれもなんていうの、ステップアップだぜ。
そうそう。で、あの時私、あの人がめちゃめちゃ好きだったけど、こういうことで卒業したなって、卒業できたんだなっていうのも、すごいね、糧になると思うよ。
うん。うん、
その決断は私、すごい尊重したいです。ちなみに、ウラマックさんの卒業したいこととかって。
卒業ワードで言うならば、うちの息子がやっと大学卒業決まりました。
おめでとう。
本当に長かったんだけど。
うん。
今日はホットな、トピックで盛り上がってんだけどさ。
うん。
まあ、俺個人で卒業で考えるとさ、もうこの年になってくると、もうこれはやめたいとかってのはあんまないんだけどさ。
うん。
もうや、特にやめたしね。
うん。
思ったのがね、嫉妬。嫉妬はやめたい。なんかね、
それはどの方面に対する嫉妬？
主に、なん作品とか、創作物とか。
ああ。
あいつの成功とかさ。なんであいつ
って。ああ、なるほど。
思ってた。ちょっとこれで、このことをいろんな仲間とかに話したら、みんな嫉妬ってしないって言うんだよね。あんましないよって言うんだよ。で、だんだん分かってきたんだけど、どうも俺が特別おかしいというか、過剰らしいってことに気づいたさ。っていうのが、うん、うちの親父側の、家系みんなこの性格なんだよね。考えたら。
なるほど。
親父も死んだばあちゃんも兄弟もこの気質でさ、俺はそれがなんでそういう考え方するんだろうって思ってたけど、あれ、俺もじゃん。気づいて。血だね。これは血です。
でもそれがさ、上昇志向につながるんだったらいいんじゃない？
よくないって、なんかね、聞いてて多分周りは楽しくないと思うよ、嫉妬って。
あ、まあ確かにそれはそうと思う。
だって、十分やれてんじゃんとかってね、言われても本人は、いや、俺はなんかクソだってずっと言ってるわけでしょ。なんか美しくねえなと思うし、ね。
ああ、確かにね。いや、でも、それが美しくないっていうふうに気づけたのってすごいと思うよ。
それね、ここ1年ぐらいで、やっと気づいたんだよね。ちょっと身内で、あれってことがあって、そういう人の行動を見て、俺って、性格っていうか血だと思って。
俺もその側面は持ってるっていうのに、客観的に気づけたんだ。
みんなそうだと思ってたんだけど、なるぞってことに気がついたので。
今日、人類全員の感情ではなかったってことか。
そう、こんなにみんな嫉妬しながら生きてないんだなっていうことに
気
がついて。うん。つけるんだな。
でもね、嫉妬って、すごいメンタルコスト高いから、
うん、そうなんだよ。
心を占有されると、ちょっとね、余裕がなくなるんだよね。
なんかね、本人も周りも誰も幸せになりづらいことを感情なの。
そう。
だね、これね。
そうよ。
卒業できんのって、まあでも卒業っていうか、まあちょっとこれはやめていきたい、
ね。でもね、客観視できるようになったっていうのはね、ね、うん、すごい大きいと思うので。
あ、うん。スイッチが俺の中でできて、あ、これは、これは、今してる自分が、してるんですっていう、ボタンがポチッと押せるんだ。
そう。そこのね、認識の修正ができれば、もう、あと早いと思うので、うん。あ、今、自分、良くないメンタルのムーブしてるなって、
そう。
ね、思えるんだったら、そっからは早いと思うよ。みんなそこの、自分が、やばいメンタルのムーブしてるっていうのに、気づけてすらいないから、このループにはまるんだよ、ずっと。
50年か。50年
とか。いや、でもね、ほんとそんなもんよね、人間ってね。
本当にね。
あ、そういう考え方の投稿があります。こちら、ラジオネーム、サラダキャベツさんです。ありがとうございます。前向きになりたい。いつまでも後ろ向きの性格を卒業したいです。私、何かやってみたいことがあっても、どうせ私だから失敗する、無理って思ってしまって、結局やらないことが多いです。昔から親から怒られてたこともあって、とにかく自信がない。今は親が勧めた会社で仕事をしてるけど、将来もこのままかなって思ってますということで。
ああ、うん。
これも、ね、まあ、言い方変えると、ちょっときついかもしれないけど、自分の評価が低いっていうことなのかな。
そうだね。
なんだけど、なんか、私は、めちゃめちゃ心配性なのね。今自分の性格の話するけど、めちゃめちゃ心配性で、まだ取り組んでもいないことの心配をしてたりするときがあったのよ、過去に。で、やっぱりそれって、そういうパターンのときって、大体ネガティブなことしか想像してないのね、当たり前なんだけど。 なんだけど、あのね、ネガティブなことを想像して苦しめてるのは、結局自分じゃない。自分で自分自身のことをずっと苦しめてるわけじゃない？
うん。
で、人生って有限じゃない時間。
うん。
で、私一秒も自分で自分を苦しめる時間なんか持ちたくないって思って、
うん。
もうそのサイクル捨てたのね。どうせ、どうせ起きることなんだったら、先にそんなにね、眠れなくなるほど心配しても意味ないじゃんって。どうせ対処できるのはことが起こってからしか対処できないわけだから。
いくつでそうだな。
まあでも向こう見ずに突っ込んでいいわけじゃないよ。
なんかそのネガティブな思考が、結局その自分の中で始まるわけでしょ？
うん。
いや、より自己防衛な気もするけどね。
そうそうそう。だから、ちゃんとそこは慎重さを持って、自分が何かやりたいということを考えるんだったらいいけど、やってみないと起こるかどうかもわかんないことに、
うん、
何ヶ月も悩んでいるぐらいだったら、とりあえず、最初の初手だけでも、やってみたいこと取り組んだ方が早くないって話。
トライアンドエラーは絶対大事だよ。
そうそうそう。結局人生ってさ、トライアンドエラーだよね。
本当に。それは怖いけど、
うん。
見ないとゼロだから。
そうそうそう。なので、なんか、なんて言えばいいのかな、こう、まあ、自分が死ぬときに、後悔することを一つでも減らしたいのね、私。
あ、
だから、あれやっておけばよかったって思うぐらいだったら、失敗してもいいから、とりあえず、やろうって。命までは取られない失敗だったら、どうにか巻き返せるんじゃないかと思ってるから。
まあ、後悔がない人生ってないけど、少ない方がいいね。
少ない方がいいし、なんか、ね、そのことを心残りのまま、なんかね、走馬灯が始まったのは私嫌だなと思って。
本当にいつ死ぬか分かんないからね。
そうそう。本当に人間ってね、そういう意味では、まさか自分がっていうタイミングで、まあね、どの方もね、そういう時期が来るんでしょうけれども、なるだけ、なるだけ後悔したくないっていうところにおいては、私も、かなりもう、考え方を変えちゃいました。昔本当に心配性で、もう、夜が眠れないぐらい、小学生からそんな夜が眠れないぐらい心配なことってあんのかよっていうぐらい。
いや、俺もそうだったな。ありすぎて。
なんか体育祭が近くなると、徒競走で転んだらどうしようとか、で寝れなくなって、夜中に泣き始めたりする子だったから、私。
うちの息子が今でもそうかな。
う
ちの息子、修学旅行全部、出先で病気で倒れるからね。
ああ、大変。
実際体が壊れるっていう。
だから、なんかもう、どうせ何かことが起こるんだったら、まあ必要な準備はしといた方がいいかもしれないけど、とりあえず、ね、最初の一歩は踏んでみようぜって、それでやっぱりやめようかなって思ったらやめればいいし。
考えすぎ良くないんで、どっかで思考を止めて、行動にその分を割くっていうのは、ありか。
そう。
出ちゃうと、ちゃうよ。
ね。100時間悩むぐらいだったら、とりあえず1時間、それに取り組んでみる方が、私は、いいんじゃないかなっていうふうに思っております。で、こちら、ちょっと飛ばし気味でいきましょう。こちら、シビックさんです。ありがとうございます。あんまり深く考えずに、コンビニでお菓子とか、4000円分買う癖をやめたい。私、一人暮らしなのに、と自分でも理解不能な買い方をしてしまって、しかも食べないままで賞味期限過ぎたり、
なんでよ。
ストレス発散とかしたいっていう要求から、そんなバカみたいな買い方してるんでしょうけれども、やめたいということで。
はい。
はい。で、こちらラジオネーム、スジャタさんです。3年前に結婚相談所に駆け込んだはいいものの、あっても結局ピンとこなくて進展もせず、結局一人でここまで来ちゃいました。私去年から一人でグランピング始めてしまって、一人がめちゃくちゃ楽しくなってしまったんですよ。火を起こしてお湯沸かして外で飲むコーヒーが本当に美味しい。これ分かってくれる相手がいたらいいなって思ったりするけど、別に一人でいいやってなっちゃったりしました。婚活卒業かなって思いました。そして最後の投稿、眠りすぎ姫さんです。ありがとうございます。部屋の片付け、いつまでも下手なのを卒業したい。実家にいた時はやばかった。家の中がマジで人が通れない獣道しかない家でした。一人暮らし始めてから昔よりマジになったのですが、片付けるというより人目につかないよう隠すみたいな。 雑誌とか本とか DVD とかたくさんあるんですよ。今年こそは片付けられるようにしたいということで、
うん、
皆様からたくさんご投稿いただきましたけれども、早くもお別れの時間でございます。ちなみに来月は春の BL 特納会となっておりますので、皆様ぜひこちらもお聞き逃しがないようにということで、小ネタ超特急、次回は4月12日の夜7時からとなります。ということで、今回お届けしたのはエイミーと
ウラマックでした。
それでは皆さん、さようなら。めっちゃ駆け足でごめんやで。
またね。
またね。
春来て嬉しいね。夢の中で会えるから、私のことを思い出してね。そして会